前回ですね、40章のところからご一緒したのでありました。で、何度も繰り返されている主がヨセフと共におられたので、このことがいかにヨセフにとって最優先の、また非常にリアルな力強い助けであったかということをご一緒に見たと思いますね。つまりヨセフはこう考えなかった。主は共におられるけれども、でも僕はお兄さんたちから売られてエジプトに奴隷になっている。主は共におられるけれども、こうして忠実に仕えている主人の妻に裏切られて、無実の罪で奴隷どころか牢獄にまで、そんなふうに考えなかった。むしろ主が共におられるからこそ逆に考えたわけですよね。奴隷に売られてしまった。でも主は共におられる。そしてこんなふうに監獄にまで入れられてしまった。全ての自由を奪われてしまったけれども、主は共におられると。私もですね、これまでの一週間、そのことを何度も思い起こしました。ああ、これこれだ。でも主は共におられるですね。その言葉に力の励ましをいただきながら歩んできたようなことでありました。さて、今日はですね、その続きになります。今日のメッセージの題はですね、先ほどおっしゃっていただきましたように、私はあなたを忘れないということです。一つしていただきましょう。で、今日ですね、2つのことを短くお伝えしたいと思っています。1つ目のことは、ヨセフが主から与えられている賜物を用いたということ、そして私たちも主から与えられている賜物を主のものとして捧げていこうということが前半。そして後半は、まさにこの題のように、私はあなたを忘れないという、こういうですね、2つのポイントで見ていきたいと思っています。まずですね、一節のところから見ていきましょう。では、ごめんなさい、一つ申します。これらのことの後、エジプト王の検釈官と料理官が、その主君エジプト王に対して過ちを犯した。今日ですね、検釈官と料理官、この2人が出てくるわけですよね。で、何の罪か分かりませんが、もう牢屋にぶち込まれるようなですね、罪を犯した。で、その監禁される、まさに監獄がヨセフがいた場所だったわけですよ。それで4節、侍従長がヨセフを彼らの付き人にしたので、ポティファルはヨセフのことを、やっぱりどこか信頼はしてるわけですよね。裏切ったということにはなってるけれども、で、こう世話をさせる。で、この監獄に監禁されていた検釈官と料理官がですね、不思議な夢を見る。その夢には意味がある。でもその意味が分かんないということで憂鬱な顔をしているわけです。で、7節、それで彼は自分の主人の家に一緒に拘留されているこのファラオの弟臣たちに、なぜ今日お二人は顔色が冴えないんですかと尋ねた。こういうふうにこう尋ねることができること自体がすごいことだなと思いますけれども。で、夢見たんだけども意味が分かりません。で、ヨセフは言うわけですよね。解き明かしは神のなさることではありませんか。さあ私に話してください。それで、その夢の様子をですね、つらつらと検察官長がですね、話すわけですよ。で、そうしますと、ヨセフはですね、12節、その解き明かしはこうですとはっきり告げます。3本の鶴とは3日のことです。3日のうちにファラオはあなたを呼び出し、あなたを元の地位に戻すでしょう。あなたはファラオの検釈官であった時の以前の定めに従って、ファラオの杯をその手に捧げるでしょう。そういう意味のある夢ですよと。これは喜んだでしょうね、検釈官。それで、この検釈官長、ファラオの元にですね、もう一度復帰することができるその彼に望みを託します。神様が与えてくださった素晴らしい機会だ。ヨセフはそう思ったんでしょうね。それで、あなたが幸せになった時にはどうか私を思い出してください。私のことをファラオに話して、この家から私が出られるように私に恵みを施してください。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ちょっと違いますよね。兄たちのことは一言も言えません。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていません。 主人の妻のことも何も言いません。これヨセフでしたね。で、料理官長は解き明かしが良かったのを見てヨセフに言った。今度は料理官長が見た夢も告げるわけです。で、その解き明かしについて、次ですね。ヨセフは答えた。その解き明かしはこうです。3つの籠とは3日のことです。3日のうちにファラオはあなたを呼び出し、あなたを木に吊るし、鳥があなたの肉をついばむでしょう。検釈官長の時と真逆の、自分はこの後殺されてしまうということを、その夢の解き明かしとしてヨセフから聞くわけです。で、ここをですね、何度も読みながら思い巡らしているときに、一つ教えられたことがありました。で、この後ですね、3日目はファラの誕生日であった。それで彼はすべての家臣たちのために祝宴を催し、検釈官長と料理官長を家臣たちの中に呼び戻した。そしてその解き明かしの通りになりますよ。検釈官長をその検釈の役に戻したので、彼はその杯をファラオの手に捧げた。しかし、料理官長の方は木に吊るした。ヨセフが彼らに解き明かした通りであったと。で、ちょっと考えていただきたいんですが、その検釈官長の夢の解き明かしはですね、検釈官長も喜びますし、またヨセフも望みを託すことができるということで、言うのはよくわかりますよ。で、問題は料理官長の方です。で、彼はこの後、木に吊るされて殺されると。で、もう逃げることもできないし、どっちみちそうなるんだ。だから、わざわざヨセフが言わなくてもいいようなことですよね。でも彼は言うんですね。どうして彼がそう言うのか。で、ヨセフは、もうはっきりと、この夢を見せるのも、夢を解き明かすのも神の技だっていうことを言っています。つまり、自分はなぜかわからないけれども、こうやって神様から夢を解き明かす力を与えられている。それは神様からの、いわば賜物である。で、ですから、その夢の解き明かしを聞こうとしている人にとって、その内容が都合が良くても都合が悪くても、神様から出たことだから、それは告げなければならないという、そういう自覚が彼にあったんじゃないでしょうか。そう考えますと、そもそもこういうことになった原因である、その兄たちに、あるいはお父さんお母さんに夢をそのまま言うという、なんと言いましょうか、空気が読めないというか、このことを生意気なことを言って、もう顰蹙を買うのは明らかなのにというね、そのことも、なるほど、筋が通ってるなということになりますよ。ちょっと振り返ってみましょう。37章にこんなことありましたよね。さて、ヨセフは夢を見て、それを兄たちに告げた。すると、彼らはますます彼を憎むようになった。ヨセフは彼らに言った。私が見たこの夢について聞いてください。見ると、私たちは畑で束を作っていました。すると、突然私の束が起き上がり、まっすぐに立ちました。そして、なんと兄さんたちの束が周りに来て、私の束を節拝んだのです、と。こういうことを言うから憎まれるんですよ。でも、これはヨセフにとっては告げなければならないことだった。あるいは次の意味もそうです。兄たちは彼に言った。お前が私たちを治める王になるというのか、私たちを支配するというのか。彼らは夢や彼の言葉のことで、ますます彼を憎むようになった。でも、再びヨセフは別の夢を見て、それを兄たちにやっぱ話すんですよね。彼はまた夢を見ました。見ると、太陽と月と11の星が私を節拝んでいました、と言った。太陽と月というのはお父さんとお母さんということなんでしょうか。で、ヨセフが父や兄たちに話すと、父は彼を叱っていった。一体何なのだ、お前の見た夢は。私がお前の母さん、兄さんたちがお前のところに住み出て、地に伏してお前を拝むというのか。兄たちはこのことでますます彼を妬みます。で、だけども、不思議な鮮やかな夢、このことはきっと将来のことを神様があらかじめ教えてくださってるに違いない。そのことは関わる一人一人に伝えなければ。で、私たちはですね、てか少なくとも私には、そんな夢を解き明かすっていうのはね、そんな 賜物はありません。けれども私たちお互いにはそれぞれに神様からそれぞれらしさ、こういうことは周りの人たちはまあ苦手とか気が向かないと言うけども、案外私にとっては楽だな、気が向くなとかね、好きだな、これやってて幸せを感じるな、そういうことがまあそれぞれにですね、みんな違うんですけどもあるわけですよ。何よりも私たち一人一人の存在そのものが、聖書を見るときに神様からの賜物、何にも私たちが生み出したものはない、だから全部主のものなわけですよね。私たちの存在も能力、あるいは気が向くこと、苦にならずにできること、全部主からのもの。で、それはそれこそヨセフ流に言うならば、この周りがどうこうということを突き抜けて神様がそれを願われるならば、それに従ってその賜物を、そして自分自身を主の御用のために用いていただく、それはとてもとても自然なことなわけですよ。そのことをですね、改めてここでヨセフから教えられたわけです。今朝いかがでしょうか。主は私たちみんなに自覚していようと自覚していまいと、あるいは人からこれはあなたの賜物だねと言われようと、そんなふうに認められなくても、そして何よりも先ほど申し上げたように、私たち一人一人の存在そのものという賜物が与えられている。それを皆さんどうでしょうか。私たちお互いは本当に主のものと自覚して、主はどうぞいつでもあなたの栄光のために、あなたが願っておられる通りに用いてくださいと差し出しているでしょう。もちろん教会の中だけのことでは全くありません。使わされているその持ち場、立場で、学校であったり職場であったり、あるいは家庭であったり地域であったり、それぞれのその持ち場、立場でですね、時にはそれが病院であるかわからない、施設であるかわからない、でもヨセフは監獄ででも主から与えられているその賜物を主のものとしてそのまま差し出した。そのように私たちも主よ、お持ちください。それが主から与えられている賜物を生かす自然な姿ではないでしょうか。もちろん主は無理強いはなさいません。無理をする必要ない。優しく、けれども今朝もう一遍、私はあなたを愛して、あなたを作って、あなたをあなたらしくそのように導いている、それをそのまま私の栄光のために用いていくんだよ、私に委ねたら私がそうさせてあげるからねって声をかけておられるんじゃないか、そう思いますね。新しい年度を迎えようとしていますけども、いろんな意味でですね、この新たな思いで主をお持ちくださいって前進していきたいなっていうことを忘れるわけであります。さて、でこれが第1番目 の, そのメッセージになりますが、後半になります。で、まさにその題のようにですね、主は忘れないということをお話することになりますが、一つですね、先ほどこの40章の最後の一節を残しておりました。それが、ところが検釈官長はヨセフのことを思い出さないで忘れてしまったと、このことなんです。まあ別に忘れても忘れなくてもどちらでも嫌なこともいくつもありますよね。でもヨセフにとってはこれだけは忘れてほしくないという、そのことを彼は忘れた、でどれくらい忘れてたんでしょうか。この続きはですね、来週、再来週、その次、3週間後になりますけれども、その時に見ます41章の最初にですね、こうあります。41章の一節、それから2年後、ファラオは夢を見た。見ると、彼はナイル川のほとりに立っていた。ということで、ファラオの見た夢を誰か解き明かしてくれないかっていうのを検釈官長も聞いて、はっ、忘れてました、ごめんなさい。2年経ったんです。 しかも、この監獄での生活というのはですね、私たちはさーっと読んでいきますので、そんなに時間が経っているような感覚はないんですけれども、実は結構経っているんですね。で、やがてですね、ヨセフはファラオの前に立ちますけども、41章の46節にこう書かれています。エジプトの王ファラオに仕えるようになった時、ヨセフは30歳であった。30歳になるまでどのぐらいの月が経ったのかというと、こんなことを昔書かれてましたよね。37章の2節ですけども、ヨセフは17歳の時、兄たちと共に羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで、17歳、これ一つの手がかりになりました。で、その後、あまり、月日も経たないうちに彼は使いにやられて、そしてお兄さんたちにですね、エジプトに売り飛ばされるということが起こった。で、その侍従長ポティファルの家で、それこそ血の滲むような努力を主にやって、コツコツコツコツする中で絶大な信頼を得て、そしてこの財産も含めた全てを委ねられるところまで行ったけれども、それもあっという間に音を立てて崩れ去ってたわけですよ。そのポティファルの妻が誘惑し、それを拒み続けた。神様に従えば従うほど、なんでと思うようなことでですね、ヨセフはとうとう、無実の罪で監獄に。そこが何年経っていたのか、ポティファルの下で、何年過ごしたのかということははっきり書かれてないんですよ。で、けれども、その魅力的なヨセフのことをポティファルの妻がずっと長いことですね、放置していたと思いませんから、そう考えますと、すでに監獄でですね、28歳になるまでの大体10年前後は、彼は自由のない状況で生活していたということになりますよ。待てど暮らせど見通しが立たない。で、そういう中で、けれども彼は共にいてくださる主によって憐れみを受けて忠実に歩んでいた。そういう中でとうとうチャンスが来た。そういう中でのことですから、このもう一度今日のですね、14節を見ますと、あなたが幸せになった時にはどうか私を思い出してください、検察官長さん。私のことをファラオに話して、この家から私が出られるように私に恵みを施してください。どんな思いでこれ言ったか。で、それは検察官長が、分かった、もう必ず言うからありがとうって言ったに違いない。でも3日経っても、1週間経っても、1ヶ月経っても、音沙汰なしです。これ待ったでしょう。検察官長とか料理官長というのは、王様の飲む杯とか料理を扱う、もう側近中の側近ですからね、最も信頼が置かれているそういう人物だったはずなの。その検察官長が元のポストに帰るんですから、一言言えば、ああ、そんな男がいたのか、もう釈放しろ、そうなるはずですよ。それ期待しますよね。でも、1年経っても、1年半経っても、これがヨセフが問わされたこの時の状況だった。で、イギリス人のですね、探検家で、ハミルトン・ヒュームという方がおられたそうです。この方はですね、オーストラリアの北の方のシドニーから南の端のメルボルンまで、そのメルボルンを目指してですね、ずっとこう探検をした最初の人で、途中でですね、もう山脈に次ぐ山脈というものすごい場所があって、その山脈はその探検家のヒュームの名前を取ってヒューム山脈っていうふうになってるそうですけど、で、そこに差し掛かってですね、さすがにもうどれだけ歩いても、どれだけ登って降りても、山、また山と。それで、疲れ果ててしまうんですよ。燃え尽きた彼らは。で、もう無理だ、シドニーに戻ろうって、そういうふうに隊員たちが言い出したそうですよ。で、ヒュームは、その隊員たちを説得します。あそこに、あのひときわ高い山が見えている。あそこに登ろう。あの向こうにはきっとその大陸の南側の海が見えるに違いない。だから、 あの高い山に登った、そして海が見えたと帰って報告しようじゃないか、ね、でその説得を受けて彼はですね、最後の視力を振り絞ってその高い山を登り切るんですよ、ね、そして海が見えるぞと思ってそっちを見た時に見えたのは海じゃなかった。相変わらず山、また山、谷、ね、でその時にヒュンはその山の名前をマウント・ディサポイントメント、失望の山って付けた。またダメだった。またもう期待したのにまた裏切られた、ね、もう先が見えない。それをヨセフはこの監獄で体験させられた。だからユニカの人たちが書いてますよ、さすがにこの最後の2年間、つまり40章の最後から41章の初めまでの2年間、空白の2年間、沈黙の2年間、これはヨセフにとってはもう最暗黒の答えた絶望的な日々だったに違いない。ヨセフがですね、私を思い出してください。そう言った。それと実は、状況は全く違いますけれども、同じ言葉をですね、ある人がイエス様に向かって言ってます。見ましょう。ルカの福音書23章。十字架にかけられていた犯罪人の一人は、イエスを罵り、お前はキリストではないか。自分と俺たちを救え、と言った。するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。まあ、この少し前の時間まで彼も同じように罵ってたんですけどね。心が変わった。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だが、この方は悪いことを何もしていない。そして言った、イエス様、あなたが御国に入られるときには、私を思い出してください。ヨセフが検釈官にどうか私を思い出してください。ファラオに言ってください。そう言いましたけども、そういう資格はあったと皆さん思われます？ありましたよね。見事に彼の見た不思議な夢を解き明かしたんですもん。でもこの男はどうでしょうか？今、十字架刑でなぶり殺しにされている、当時の極刑ですよ。最も残虐な形で最もその囚人を恥ずかしめて苦しめて、少しでも長い時間精神的にも肉体的にも苦しみ抜いて殺すという、そういう残虐の死刑に定められたほど悪いことをしてきた。したがってこの男が苦しんでいるのを見て、ざまあ見ろと心の底から喜んでいる人たちが幾人もいるという、その強盗、ね、そんな彼がイエス様にですね、どうかあなたが御国に入られるときに私を思い出してくださいっていう資格があるのかっていうことですよ、ね、けれどもイエスは彼に言われた、まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。私この御言葉を思い巡らしながらはっきり分かった。十字架の上でどうか私を思い出してくださいと言ったその冒頭とですね、イエス様と目と目があった。そしてあなたは今日私と一緒にパラダイスにいるよ、はあ、そうなんですかっていうね。でそれと同じように主は今私の目をまっすぐに見て、そしてあなたは私の命によって、あなたは私の血によってすべての罪許されて、そして神の国に私と一緒に今いるではないか。私のこの愛をなおなお深く味わっておくれっておっしゃってるなーっていうことをひしひしと感じて、十字架を見上げて、主よ、本当にありがとうございますって、そんなふうに祈らずにはおりませんでした。皆さんいかがでしょうか。今日この後、聖餐式がありますけれども、ご自身の身体、ご自身の流してくださったその血潮、 それをもって私たちヨシュアはもう一回ご自身の愛で、ご自身の命で満たし、清くし、ご自身の栄光のために賜物を用いて主に仕えていくようにと使わされていたんです。その時に主が言いたいこと、それを今日のこの文脈で最後に確認して終わりますが、それがこの御言葉ですよ。イザヤ書49章の15節、女が自分の血の身子を忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れない、見よ私は手のひらにあなたを刻んだ。手のひらに当時の人々はですね、恋人のフィアンセの最も愛する人の名前を刻んだって言われますよね。私たち一人一人の名を呼ばれる主、その手のひらに刻んでおられる主がですね、私たち一人一人の目をまっすぐに見ながら、私は誰があなたを忘れてもこの私はあなたを忘れないとおっしゃっている。その愛をしっかりと味わって聖餐式によって新しくせられて聖霊に満たされて使わされてきた、そう願ってやりません。お祈りいたしましょう。憐れみ深い天のお父様、感謝をいたします。想像を絶する十字架の見苦しみを、私を愛して、私たちを愛して、主あなたは耐え忍んでくださって、救いの道を開いてくださいましたから、ありがとうございます。私を思い出してください。その思いに応えて、今こんなにもあなたは、リアルに神の国に私たちを生かしていてくださいます。愛を注いでいてくださいます。主よ。ありがとうございます。恵みによって与えられているこの命を、どうぞ主よ、その恵みの与え主であられるあなたの栄光のためにひたすらにお持ちくださいますように、そのためにもこれから持たれる聖餐式をあなたが聖別し祝福し尊く、その式を通して私たちに恵みをなお注ぎ新しくしてくださいますように、そのことを信じます。感謝をいたします。さまざまな事情でこの朝ご一緒に聖餐式を受けることのできない巨大な方を一人々の上にも等しくその恵みをお注ぎくださいますように、感謝を持ってイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。しばらく黙祷をお捧げいたしましょう。